6月3日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。アメリカ国務省は1980年5月のクァンジュ民主化運動に関係する外交文書を韓国側に公開しました。チョン・ウンヨン外交部長官は新任のアメリカインド太平洋軍司令官と面談し、韓米同盟などについて意見交換しました。絵本作家イジウン氏の絵本が国際児童図書店の幼児向け絵本の部門で大賞を受賞しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカ国務省は2日、1980年5月18日のクァンジュ民主化運動に関係する外交文書14件を韓国側に公開しました。この中には、当時の韓国駐在アメリカ大使館が非常戒厳令が全国に拡大した直後の1980年5月17日にソウルでの弾圧と題して本国に打った電報の文書も含まれています。この文書には当時チェギュハ元大統領に実権はなく、1979年12月12日にクーデターを主導した当時保安司令官のチョン・ドゥファン元大統領が中心的な役割を果たしたものとみられると書かれていて、アメリカ大使館が当時少将に過ぎなかったチョン元大統領が実権を握っていると判断していたことがわかります。これらの文書の公開は 5.18 民主化運動の真相究明にはアメリカ政府の機密文書が必要だとする市民団体の意見を受け入れ、政府がアメリカ政府に公開を要請したことで実現しました。しかし今回公開された文書にも 5.18 民主化運動当時クァンジュで市民に対する発砲命令を下した責任者や指揮体系に関する内容は含まれていませんでした。チョン・ウンヨン外交部長官は3日、アメリカのインド太平洋軍司令官に新しく就任したジョン・アクイリの司令官を高官に招いて朝食会を開き、韓米同盟などについて意見交換しました。インド太平洋軍司令官は韓国駐留アメリカ軍を含むインド太平洋地域のアメリカ軍を指揮するポストで、アクイリの司令官は今年4月30日に就任しました。朝食会でチョン長官が先の韓米首脳会談の成果を説明し、外交安保分野における首脳会談の後続措置を積極的に推進していくべきだと強調したのに対し、アクイリの司令官は緊密に協力していくとの考えを示したということです。ホンナムギ経済副総理はソウルの不動産価格が世界金融危機で下落する前の水準に近づいているとして不動産価格の上昇に懸念を示しました。ホン総理は3日、不動産市場を点検する関係長官会議で6月から行われる住宅賃貸借契約申告制度や複数の住宅を保有する人に対する譲渡税の増加などを理由に下半期の住宅市場がまた不安定になるだろうという一方的な期待が形成されていることが深く憂慮されるとして、最近の不動産価格の上昇に対する懸念を示しました。本総理は物価上昇率を排除した世界金融危機以前の2008年5月のソウルの不動産価格を100とすると、今年5月は 99.5 に当たると説明しました。また、アメリカの量的緩和政策の縮小が予想され、韓国政府の家計負債管理が強化される点なども看過できない要因だと強調しました。一方、本総理は、不動産の実際の需要者である一般庶民に対する住宅担保ローンの緩和措置を 来月1日から行うと明らかにしました。また公示価格6億ウォンから9億ウォンの住宅の財産税率を 0.05% 減免する地方税法の改正案も今月中の国会成立を目標に推進する方針だということです。統計庁によりますと、先月の消費者物価指数は 107.46 ポイントとなり、前の年の同じ時期に比べて 2.6% 増加しました。これは2012年4月以降9年1ヶ月ぶりとなる上昇幅です。物価上昇の主な理由として、去年の水害などによる農作物の不作や鳥インフルエンザの影響で農畜産物の価格が前年に比べ 12.1% も上昇したことが挙げられていて、特にネギは 130.5%、 卵は 45.4% も高騰しています。政府は去年5月は物価の変動がマイナスを記録し、ベース効果による一時的な減少だとしてインフレ懸念を否定しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
産業通商資源部によりますと、今年1月から4月までの韓国の素材・部品の輸入額のうち、日本製品の割合は 15.0% で、関連の統計を取り始めた2001年以降、過去最低となりました。日本からの素材・部品の輸入は、2003年に 28.0% となってピークに達した後、徐々に減って、2015年以降は 17% 台を維持、2019年には 15.9% にまで落ち込みました。韓国政府は2019年7月の日本政府による輸出管理強化直後に、素材・部品・設備の競争力強化対策を発表し、関連技術の国産化や投資、サプライチェーンの多角化に積極的に乗り出し、半導体関連設備の国産化や中核品目の輸入先の多様化で成果を収めました。韓国銀行は3日、5月末の外貨準備高は4564億6000万ドルで、前の月に比べて41億5000万ドル増加し、過去最高を記録したと発表しました。韓国銀行は外貨準備高の増加について、アメリカドル安によってドル以外の外貨建て資産のドル換算額が増えたことや、金融機関に対する預け金や外貨資産の運用収益も増加したためだと説明しています。韓国の外貨準備高は4月末現在でサウジアラビアを上回り、世界8位となりました。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は3日までに新たに681人が確認され、2日連続で600人台となりました。一方、2月26日から始まったワクチン接種は5日で開始から100日目を迎えます。現在は65歳から74歳までの高齢者に対する接種も進められ、27日までの1回目の接種率は 7.8% でしたが、その後は1日に1ポイント以上ずつ上昇し、2日までの接種率は 12.4% になりました。このような状況を受けて政府は、上半期までには1回目のワクチン接種者の数を1300万人としていた目標を1400万人に引き上げました。絵本作家イジウン氏の絵本イパラパニャムニャムが、イタリア・ボローニャで開かれている国際児童図書展のコミックス・幼児向け絵本の部門で大賞のボローニャ・ラガッツィ賞を受賞しました。ボローニャ・ラガッツィ賞は、全世界で出版された児童図書のうち、クリエイティブ性、教育的価値、芸術的デザインが優れた作品に与えられるもので、イジウン氏の作品は個性豊かなキャラクターたちが単純なストロークで描かれているが、素晴らしいディテールを伝えていると評価されました。 以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。